自分と世界を分けるラジオ12ボーダーズプラスワン。
自分と世界を分けるラジオ12ボーダーズプラスワンは、過去と現在と未来、あなたと私を行き来する哲学系ラジオです。このラジオのパーソナリティはジャン、アミ、アッチャンの3人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今回のテーマは干支です。皆さん、今年が何年だかご存知ですか？
馬ですよね。
はい、馬です。
馬です。いや、馬の何年だかご存知ですか？
馬の何年？
馬と、もうプラスもう一個あるの知ってます？
あ、わかりましたよ。
なんかやってましたよ、
正月の番組で。
へえ、わかんないです。
あ、じゃあ何だと思いますか？
日の絵馬ですね。
そう、
あ、
今年は日の絵馬の年なんです。
へ
え、だよね。
日の絵馬って何ですか？
そう、なんか私さ、干支について結構調べたんだよ、今回。なんか結局さ、私たちの知ってる干支ってね、牛、トラ、ウ、タツミ、ウマ、シジ、サルトニ、イヌ、イーノ、あの干支じゃん。そこまでは、そこまではみんな分かってたんだけど、もう一個のそのさ、おまけのやつついてるのがよく分かってなかったんだよね。で今回は日の絵っていうのは、火のエネルギーを持った年みたいな。
へえ。火ってあの炎の火ですか？
そう。そう。その馬の火のエネルギーを持った国、年なの、今年。
へ
え。っていうのはなんか大雑把な説明なんですけど、ちょっとね、今回ね、その、じゃあ、その日の絵馬が一体何なのかとか、ちょっと、
はい、
その、一体その干支って何なのってことをもう一回ね、ちょっとね、私も勉強し直してみたんですよ。
ああ、いいですね。
で、これちょっと知るとね、時の流れがちょっと感覚的に、こう、占い師っぽく、こう、見れるようになるかもしれないっていう。なんか、あ、待て、で皆さんそれぞれ何年ですか？この年これ言ったら毎回あの年バレちゃうけど。
僕馬です。
お、年男です
、はい、
年男だ。そうだ、
私は虎です。
虎。お、私は牛です。
ね、牛とら、おお、うん、
自分以外の干支ってどこにいるかね、牛から数えないとわからなくなる。
そう、前後上下しかわかんないんだよね。
大体なんかその学年がセットじゃないですか。
うん、
僕の年はあの馬と蛇馬のセット。早生まれの方な
ん
です。1年近く下がる。
なんかさ、前回の干支で、干支はその年齢を知るための道しるべみたいな話も出たよね。なんかその干支を言うと大体自分の前後だったら分かるみたいな。でもそうだなと思ってね。で、そのなんていうかな、そう、調べた結果、あ、ジャンってあれですよね、あのなんだっけ、あと一周で、あれですよね。その、
はい、一周します。
年男だから、還暦になるんですよね。
そうですね。
へぇー。あ、そういう。
アミちゃん、まだ還暦が何なのかよく分かってないでしょ。
還暦、うん。60。
そうですね。
5周ってこと？
そう、だからさ、ちょっとよく分かんなくない？はい、5周で還暦ってさ、よく分かんないじゃん。
うん、
でね、そのこのねえからイノシシまでのがさ12でしょ、12で5週間、うん、でもう一つの干支っていうのはもう一つの組み合わせがあって、でそれが、 さっき言った日の絵とか、もう一つなんかちょっと漢字で言うとよくわからないから、うん、ちょっと今回は読み方とか省くんだけど、ざっくりざっくりなんかね、自然のエネルギーが5種類あって、うん、木と火と土と金と水のエネルギー、
うん、
5種類のねエネルギーをプラスとマイナスのそれぞれ、木のプラスとマイナスのエネルギー、火のプラスとマイナスのエネルギー、土のプラスとマイナス、金のプラスとマイナス、水のプラスとマイナスのエネルギーに分けて10種類でするんだ。
で、はいはいはいはい、
それをこの、12の絵とあるじゃない、
うん、
それと掛け合わせたのがその日の絵馬なの、その今年のそれを順番に掛け合わせていくんだって、
うん、
でその順番で掛け合わせた時に今年は馬の日の絵、日のエネルギーのプラスの方なんだけど、
うん、
そういう年なのね、
うんうん、
で還暦っていうのはこの、その今のエネルギー、その自然のエネルギーの方をね、えとって、えとではなくて実感っていう言葉があるので、
実感
とこれをね実感っていうふうに表して、その10種類の実感と12種類のえとの掛け合わせが60年になるの、一つ一つ掛け合わせていくと、
その場合の数っていうか何通りが60通りってことですか。
そう1個ずつこうやってつなげていくと 60になるわけよ。
最小公倍数、じゃあ10と12の最小公倍数って考えてもらう、分かりやすい。
これで、
なるほど、
歴が全部回って一回り60年が一周したよっていうので還暦なの。
へ
え。私もへえと思ってね、なんかね、じゃあ結局干支って何なんだろうかって見た時に、なんかね、具体的な数値がなかった時に感覚的にその人生とか流れとかを読むためのなんかその数値だ、その表現方法だったみたい。
じゃあ例えばこの年は勢いがある年だから、例えばそうそう新しい仕事始めようとか、
そうで、それもね、うん、ちゃんとね分かりやすくね、ね、牛虎卯辰巳馬しずりのさ、あの並びで、なんかね、自然の生まれてから亡くなるとか、その始まりから終わりみたいなので流れになってるの、
うんうんうん、
だからその少しずつだから何ていうのかな、分かるようになってるんだよね、なんか順番になってるのよ、その、
うん、
種をまいて、その後芽が伸びて開いて花が咲いて、で実ができて散ってまた土に帰ってみたいな、そういうようなこう、うん、自然の流れになってんだよね、
うんうんうん、
例えばその、ね、ネズミの芽っていうのは何にもまだ夜の深い時でまだそこに何もなくて始まる手前みたいな時間みたいな、
うん、
そういうのからね、ちょっとずつじゃあ少し明るくなって、朝の気配が出てきて光が強くなってきてっていうようなこう自然の流れを表現されてるんだって、
うん、
だし、それにプラス自然のそのなんか木のエネルギーのプラスとマイナスとかいうのがくっついていくのが、なんかその60年で今は人生のだいたいこの辺りにいるよみたいな風な読み方をしていたっていうのが江戸らしい、
うん、
なんか暦自体、うん、アジアとヨーロッパとか若干違ったりするんですけど、基本的には、うん、そのエネルギーの流れを見るっていうスタンスと、うん、あと単純に時間を計る、これは多分前回も喋ったと思うんですけど、うん、太陽と地球と月の関係 位置の関係を多分分割して表現すると、
うん、
大体60ぐらいになるんじゃないかなって、
うん、だから昔は数字がなかった時にそのあれだよね、根の刻とかさ、牛の刻とかでさ、2時間単位でさ、うん、その時間を表現してたんだよね。
うん、
そうですね。
なんか
牛の刻参りとかね。
うんうんうん。
なんかそれはだから、うん、その干支ごとでもエネルギーがあるんですよ。牛三つ時とかいいじゃないですか。あれってなんか怪しい時間。って言うじゃないですか。
うんうんうんうんうん。
だからもう干支のエネルギーを受けてる。
うん。なんかそういう風にするとなんかさ、自然とその刻の意味が時間のその読み方が分かると、それを年にしたのがそういう風に 見れるからな。なんとなくこう自然に読み解けるみたいな感覚なのが今も続いてるのが。続いてる習慣なんだろうね。
えとって日本だけですか？えとがあるのって。
中国とかじゃないの？
中国とか。もともと中国発祥ですね。
へえ。
きっとさ、そのえとを使ってる時間の方が長いよね、歴史的には。
数字で1時、2時とかより？
とかより。長そうじゃない？
数字も結構古いんですよね。ローマ数字っていうか、その12進法の数字の概念っていう、
うん、
エジプト文明とかでもあったりしたので、
うんうんうん、
なんかあの3、4000年レベルなので、
うん、
具体的、まあ同じぐらいじゃないですかね。
うん、
不思議ですよね、離れたところで同じような感覚で12進法を使ってたって
ね、本当ですね。
うん、
なんかさ、昔はそのさ、還暦で60でさ一周するって言うけどさ、今やもはやなんか2周できそうな予感じゃない？
そうですよね。
うんうん、
頑張ったら2周いけますよ。
うん、
それもすごいよね、2周目ですって2冠達成
2週か、2週長いな
あともう60年、
うん、
そうですね、
60年ってすごいですね、
うん、でも結構ありえるよね、2週まだ今1週終わったところぐらいで、うん、次2週目ですって言って、なんか120歳まで生きるってなんか普通に自然になりそうじゃない？
うん、ありそう。
今も60歳は若いですよね。
若い。
僕も子供の頃、おじいちゃんとかおばあちゃんのイメージでした。
うん、
そうだよね。
なんか最近だともうおじいちゃんって80歳以上とかじゃないですか。
そうですね。なんかヨボヨボ感って70後半ぐらいからやっと出てくる。
あ、そうそうそうそう。うん、
見た目もそうです。
うん。
まあ個人差ありますけど。やっぱ若いなと思います。
うん。
昔に比べると。
うん。
そうだね。ほら、あの、なんだろう。一周でさ、終わると思ってたらさ、なんか大体またそれもさ、あの、もうそろそろ人生終わりかって思うけどさ、また再び始まると思うと、二周目って思うとさ、よりさ、一周目がさ、まだまだ若い、本当に若いっていう風な感じに、逆に見えてくるよね。
うん。なんかその干支ごとの性格の違いみたいなのってあるんですか？
干支ごとのなんか、ね、占いとは違うって言ってたけど、でも、うん、なんかその生まれた瞬間、生まれた、うん、なんか私は牛だったら牛のなんか性質みたいなのがあるみたいだよ。
へえ。
なんかその時に生まれた、その時に生まれたとか、その日 にその日のその時間のエネルギー、その地球にあったエネルギーみたいなのを読み解いてるのがなんか干支の 時間の見方みたいな感じだから、その時どんなエネルギーが流れていたかみたいなので、なんか歴史上どんなことが起こりやすいのかとか、なんかそういうのも見るらしい。
なるほどな。
だからその人の性質みたいな、こうそういった時代に生まれましたねみたいなのは統計学っぽく、なんか占いとはまた違うみたいな、
うんうん、あとなんか前信仰とかの話をしたと思うんですけど、
うん、
そうこういう時だ、こういうタイミングだっていう固定概念が先に来ちゃうパターン。今年だから日の絵馬、
うん、
日がほとばしる馬、
うん、
今年っていう安直なところから、
うん、
60年前とある事件がってことじゃないです、
うんうん、
ことが発生してるんですけど、
うん、
1966年、
うんうん、
出生率がガッと下がったんですよ。
へえ。
1年前に、
うん、なんで？
なんかその時は日の絵馬の生まれの女性は、
うん、
気性が激しくて旦那を不幸にする。
へえ。
でもこれがその迷信の始まりらしいんですけど、
ね、
これと出生率の関係ってちょっとおかしくないですか？この60年前は日の絵馬だったんですよ、
うん
うんうんうん、
だから日の絵馬生まれの女性は気性が激しくて、
うん、
夫を不幸にする、
うんうん、
なんで出生率減ったと思うんです
か？え、そういう女の子を産まないようにするため。
そうです、そうです。
あ、
そんなアホな。
本当ですね
でもそれを多くの人が信じてっていうか、そうならないようにって言って避けたんでしょ？
避けたみたい。25% もいたらしいですよ。まあまあですよ、これ。
でも時代の概念が見えますね。
うん、面白いなと。
うん。
私、牛年だからさ、牛の一個手前がネズミなの。なんかネズミ年の時はさ、子だくさんって言わない？
うん、
なんか
ネズミはそうです。
そう、なんかネズミ同士にはなんか子宝に恵まれるから出生率が上がるって聞いたことがある。
初めて聞いた。
なんかそれもなんかあれなのかなと思って、そのなんか昔の人はネズミ年に産もうみたいなのがあったのしたのかなと思って、うん、なんかその授かりやすいぞみたいな。
あったと思いますよ。だって普通に妊活してて。排卵期とか見て子供を産もうって頑張ってる、
うん、
そういう延長線上だと考える、うん、子供の欲しい人たちをそこに向けて頑張ったりしたんですかね、
うん、そこででもさ、マインドセット、いい意味でのマインドセットができるのがいいよね。なんか今年はなんか妊活に最高な年だって言ってさ、いいマインドセットになるのならいいけどさ、なんかその日の上馬みたいな、
ちょっとあれですよね。
うん、
いや基本的になんかまあ占いっていうか、そういう言葉みたいなポジティブなやつが多い方がいいですよね。
うん、なんか今年は縁起がいいってよく聞きますよ。うまくいくとか、よくテレビメディアで言ってる印象があるから記憶に新しいですよ、馬年って、うん、いつもそんな関心ないんですけど、はなんかよく今年はよく聞くな。
煽ってくる年ありますよね、
うん、でもなんかそのさっきの干支と実感を組み合わせても、なんか今はなんか結構ピークに近い年らしいよ。
日の絵馬だから、
うん、そうそう、なんかもう イケイケゴン、イケイケゴンゴンみたいな感じで。
じゃあ始めるにはもう何か新しいスタートは今ですね。
見たよ。はい。
こうでも時間のそのエネルギーって、
うん、
木と火と土と金と水。
うん。
金ってゴールド。
うん、そうみたい。金な。
なんか金だけね、ちょっと、うん、
ちょっと自然界っぽくない、
ね。そうなんだよね、うん。不思議だよね。だから、
まあ、この金の自然界にあると思うんですけど、金でって思う。
ね、金の概念何なんだろうね、これね。不思議だよね。
うん。
この言葉が生まれた時から金の価値があったんでしょうかね。
うん。
不
思議。何なんだろうか。でもこう自然を読む力がきっととても強かったんだなと思う一方でさ、そうやってさ、うん、その迷信っていうかその信仰じゃないけどさ、こうそう思われてたことをさ、そのいやいやそんなことはないよってさ、現実的にさ、だってさ、それはただのそのエネルギー的な解釈であって、そんなのは迷信だよっていうのをさ、うんうん、あの論理的に言葉にして落としてきたのがなんか現代じゃん、
うん、
なんかその時って結構大変だったんだろうなと思って、うん、今はもうさ、いやいやそんなの迷信だよっていう風にさなるけどさ、その時代はもうそれで洗脳されてるわけじゃん、
うん、
結構きついよね。
いまだになんか残っていることはありますよね。
うん、
土曜牛の日にうなぎ食べる。
確かに。
土曜牛の日っていつも僕も勘違いで、あれ土曜日じゃないんですよね。
そうなんだよね。
へえ。いつの日ですか。じゃあ土曜の土って何ですか。
土曜の土はね。
何なんだ。
土用の土ってこれの土じゃないの？え、なんか実感の土用の土でじゃないのか。
ああ、そういうことか。
あ、違うのかな。
土のやつか。
で、
土のやつだと思う。
ね。用は牛の牛よね。土用。あれ、わかんない。
うん。
土用。
牛。
土用っていうのが。立春、立夏、立秋、立冬の直前に18から19日間ある期間。
へ
ぇ。牛の日は普通に実感十二支の十二支で日曜が、な、年に1、2回やってく
る。
で、このうなぎを食べるっていうのは、あの、バレンタインにチョコ食べる。恵方巻きをいつだ2月3日でした
3日、うん、
あのマーケティングと合体してうなぎを食べさせたんです。あ、まあ、ちょうどなんか疲れやすいからうなぎ食べましょうみたいなうなぎ屋さんの目論みがあったんです、
ね、今でも続いてますもんね。
続いてます。あのなんか食べ物とかと混ぜるマーケティングがうまいなと。
うん、
僕は子供の頃恵方巻き食べる文化が僕の地方ではなかったですよ。
うん、
へ、
突然現れました。
あ、
バレンタインのチョコレートもなんか今や身近な人に配るイベントになってきたし。
そうですね、
うんうん、
自分に。
ハロウィンとかも絶対馴染まないだろうって思ってたんですけど、うん、でも結構みんな仮装してますもんね今は。
そうですね。
皆さん今年もうちょっとあのこのラジオ配信されるときは長いです。あのもうだいぶ2月ですけど、どんな年にしたいとかあります？
なんかそんだけ僕煽られると逆に落ち着いていこうかなと思って。あの該当する馬年だし。
いい時の読み方だと思うな。なんか
うん
だからこそこう落ち着いていこうみたいなね。
あの調子に乗ると絶対失敗するタイプなんですよ。だから基本的にはあのすごく自分を戒めながら生きてるの。そんなに煽ってくるんだったら絶対乗らないと
思う。私は
あえて、
うん、私は草原を駆け巡りたい。
草原馬
由にそう馬、うん、そうだからちょっとあの自由に駆け巡る、うん、イメージね、
うんうん、
そんなイメージで1年過ごしたい。
うん、私は乗っかるタイプなんで、もう火を放ちながら爆速で駆け抜けたいですね。
いいっすね。
寛容すぎる。あー面白いね。
結構性格出ますよね。
あー面白いな。
爆速で駆け抜けたいか。羨ましいな。
いいな、い
い。そうですね。燃えて燃え続けたいって感じです
ね。いいね。いい一年にしたいですね。またね。
できないように頑張ります。
はい。
ではでは次回のテーマですね。
はい。
次回のテーマは、春分になります。
シーズン1の時は節分だったんですけど、
うん、
あの配信日がもうちょっと後を見ちゃう、
うん、
そこに合わせて今回春分にしてます。
い
やもう春、春だね。
そうですね。春ですね。うん、早いですね。
早い。
春分についてね、また話していきたいと思うんですが、自分と世界とを分けるラジオでは、視聴者様からの、ね、質問と感想を募集しています。メールアドレス12分ける@gmail.com まで感想をお待ちしております。12wakeru@gmail.com です。これ感想来るかな。
どんだけ聞いてるんですかね、いつも。
ね。ちょっと楽しみだね。誰か送ってもらえる
し、うん。なんか来てくれる、
うん。
取り上げるかもしれない。
サニーさんまた来るかな。
ああ、そうですね。声かけてますよ。
またかけてみましょう。
都合が合えば来ると思います。
ね。OK です。では、次回のテーマは、春分ですね。
はい。
はい。それでは今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。